こんにちは、小田切あさぎです。この度は欲望の叶え方1ヶ月無料講座にご登録いただいて本当にありがとうございます。じゃあ今日はね、受講生さんからの質問に音声で直接答えていきたいと思います。もうかなりね、参考になる質問がたくさんいただいておりますので、ぜひじっくりね聞いてみてください。はい、じゃあそれではね、いきます。1つ目の質問、こちらです。文末は何々になりましたが良いですか、という質問いただいてます。昔新月の願い事というのをやったことがあります。その時は書き方がポイントで、もう実現したかのように書きましょうだったような気がします。〇〇したいではなく〇〇できているとか、この欲望リストはそういうことを気にする必要はありますか、という質問いただいております。もうこの質問ね、結構たくさんの方に似たようなニュアンスでいただいたんですね。で、私も確かにその新月のお願い事だったか忘れたんですけど、なんか文末を何々できました、何々になりました、ありがとうございますみたいに書いた方が叶いやすいっていうのは聞いたことはあって、実際に自分もそうやって書いてた時期もあるんですけど、まあ、ぶっちゃけね、めんどくさかったんですよね。いちいちなんか また普通に書いちゃったって言って直したりとか、いちいちありがとうございますって文末につけるのがすごいめんどくさくて、もうなんか私の場合はなんかもう何々するとか何々になるとか、もうそういう感じで普通に書いちゃってるんですね。で、なんかね自分が書きやすいような感じが一番だと思っていて、で、私の持論としてはあんまりそういう余計な変なことに心を煩わせるぐらいだったら、もう思いつくままにバンバン書けちゃうっていうのが一番かなと思いますんで、まあ、普通にね、〇〇する〇〇になるみたいな感じで私は書いてます。でもね、自分の気持ちが上がるっていうのが一番大事なことだと思うんですよ。やっぱりなんかこうやって書いた方が叶いやすいなと思える方でやるっていうのがすごく大事で、もう本当に人生ってね、自分の思い込みでできてますから、もう自分がいかに思い込むか、でも絶対叶うって思い込めたら絶対に叶うし、いやどうせ叶わないよねって思い込んでたらやっぱりどうせ叶わないっていう、もう本当に思い込みで人生って決まってるんで、なんでこっちの方が叶いやすい、これで絶対叶うって思える方を自分でね選ぶっていうのがいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います。どんな紙やノートがおすすめですか、という質問いただいてます。欲望を書くのはどんな紙でも良いのですか、神様にお願いするのに立派なノートに書いた方が良いのでしょうか、とか、手元に気に入ったノートはあるんですが結構小さいんです、可愛いけど書きづらそう、実際のあさぎさんのノートやおすすめのものがあったら教えてほしいです、という質問をいただいております。もうこれもね、ちょっとさっきの質問に近いんですけど、もう自分の気持ちが上がるとか自分が書きやすいっていうのが一番だと思うんですね。なので、まあ本当にお気に入りのノートがあるんだったらそれでもいいと思うし、持ち運んでどんどん毎日思いついた時に電車の中とか駆け出していきたいっていうんだったら、もう持ち運びしやすいサイズっていうのがいいと思うし、あとはもうノートとペンとかにこだわる必要もなくて、もうパソコンのねとかスマホのメモ帳にどんどん打っていくとか、そういうのでも全然大丈夫なんですよ。なんでもとにかくね、自分がやりやすいもの、そして自分の気分が上がるやり方みたいのを自分で見つけていくっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思っております。はい、ぜひね、ご自分のスタイルを見つけていただければと思います。はい、じゃあ3つ目の質問いきたいと思います。本音がどちらかわからないと質問いただいております。自分の欲望が相反していて、どちらかの決断を1年後くらいにしなければいけないときはどうしたらいいでしょうか。具体的には今の会社で仕事を続けるか、辞めて専業主婦になるかを考えるときに、今まで専業主婦をしたことがないのでどちらがいいのかわからないんです。欲望リストを書くことでこういうことを解決することはできるんでしょうか。自分の本音は変わること、それとも変わるのが怖い、どっちなんだろう。変わるのが怖いのが心の声なのか思考なのか、それがどのような仕組みで一致していくのかが分かりません、教えてください、という質問をいただいております。これちょっと欲望リストの話とはずれるんですけど、自分が本当にこれがしたいかどうか分からないっていう悩みって私も講座生からねもうよくされるんですよ。なんかやりたいような気もするんだけど、これをね本当にやりたいかどうか自分では分かりませんと。で、私はね、そういう時に講座生に伝えている理論がありまして、それ何かというと、とんかつ理論っていう、ね、理論、私が開発した理論があるんですよ。で、とんかつ理論っていうのは何かというと、目の前にとんかつがあるとするじゃないですか。で、そのとんかつが本当に美味しいかどうか、自分が好きかどうかっていうのを、目の前にとんかつがある状態でね、いくら考えても絶対に分かんないんですよ。で、例えばね、私は基本的に豚肉料理は、 の好きであることが多いから多分これは好きだろうとかね、いやでも私脂身は苦手だからとんかつって結構脂身多いって聞くじゃんとかね、揚げ物だから結構なんかお腹に胃にもたれるかもしれないなとかね、いろいろね目の前のとんかつを見て考えることができる、こうなんじゃないかああなんじゃないかって。でも実際にそのとんかつが美味しいかどうかは食べてみないと分かんないですよ。あの食べる前にいくらどうなんじゃないかああなんじゃないかって考えたって絶対に分かんないんですよ、それは本当の答えはね。うん、なのであの本当に自分がやりたいのかわからない、専業主婦をしたことがないので専業主婦が楽しめるのかわからない、もうこのね答えはやってみないとわからないっていうのがもう本当に答えなんですよ。だからもう今の会社を辞めてね、あの専業主婦になってみて、で楽しかったらその専業主婦続けたらいいし、もしつまんないな、やっぱり会社員の方が楽しいなと思ったらその会社に戻ればいいんですよ。私これねよくあの会社を辞めようか辞めまいか悩んでいるっていう人にもよく言うんですけど、いや辞めたりね転職してやっぱり前の会社良かったなと思ったら戻ればいいじゃないかっていうことをよく言うんですよ。で私未だにもしもうちょっと起業が嫌になったら前の会社に戻ろうって未だに思ってるんですよ。だってね普通に自分があの経営者の立場だったとしたらね、今から新人一人雇うぐらいだったらもう何年も経験のあってもう会社の人間関係とかもできているその人が戻ってきてくれた方がありがたいに決まってるんですよ。だから普通にあの別に辞めても戻れるんだから一回辞めてみたらいいんじゃないっていう、でやってみないと本当にそれがね正しいかどうか自分が好きかどうかっていうのはやってみないとわからないから、まずはやってみて、でやってみてからどうなんだろう楽しいかどうかっていうその自分の感情をやった後で見るっていう、これしか自分が本当にそれをやりたいかどうかを確認する手段っていうのはないんですね。なんでちょっと欲望リストの話とはずれたんですけど、まずやりたいかどうかわからないっていう時はあのこの考え方をぜひ参考にしてみていただければと思います。で次のね続きのあの自分の本音が変わること、それとも変わるのが怖いの、どっちなんだろう、これがあの心なのか頭なのか、それともどのような仕組みで一致していくのがわからないっていうことに関してはですね、あの変わることが怖いっていうのはもうめちゃめちゃ本音だと思うんですよ。でも変わりたいっていうのも本音だと思うんですよ。両方本音なんですよであの基本的に変わるのが怖いっていうのはもうねこの質問者さんに限らずもう全員もうこの世の全人類変わるのが怖いんですよ。でなんで私そう思うかというと、もう LINE のね冒頭にもあの私のすごく尊敬するというかあのスティーブ・ジョブズのねあの名言をお送りさせていただいたんですけど、もう本当にスティーブ・ジョブズもあんだけ成功して、であんだけもうなんか自分の思いを形にしたような人ですら、この自分のね本心に従う勇気を持ちましょうっていう言葉を残してるんですね。あのすっごく有名なスタンフォード大学のスピーチ でつまりねジョブズあんなに成果を出していて、あんな好き勝手やってるように見えるジョブズですら自分の本心に従うことにはめちゃめちゃ勇気を伴ったからこそああいう言葉が出てくるんです。だからジョブズですらね自分のここに従うのは勇気がいるんですよ。変化は怖いんですよ。だからねあのもうこれもうみんな怖い、もう変わるのが怖いっていうのも当たり前なんで、あのこれはあの心の声なのか頭の声なのかとかねあの考えなくてもよくて、変わりたいけど変わるのが怖いっていうのはもう両方頭の声、あの両方とも心の声というかみんなが当たり前に持ってることなんで、あんまり気にしなくていいんじゃないかなというのが私の理論です。はい、次、頭では無理と思うことも書くんですかという質問をいただいてます。これがあのちょっとまだねもしかしたらあの読んでない方もいるかもしれないですけど、私のその書き方のポイントで期限をちゃんと書きましょうということを書いたんですね。であのでも期限を書いたからといってこれがトゥードゥーリストになって苦しくなっちゃうようだったら良くないんですけど、もうとりあえずあの神様にね一応私はこんぐらいにかなってほしいというふうに思ってますということだけ伝えておくんですよ。うん、でよろしくねみたいな、一応こんな感じで私は思ってるんでっていうことだけ伝えておいて、あとまあ、 あの本当に叶えてくれるかどうかはまあ神様次第みたいなとかあるんですけど、まあ、伝えないとね神様もいつ叶えたのか分かんないから、10年後叶えたいのかそれとも3ヶ月以内に叶えたいのか、それを伝えておくことで一応参考材料にはなるんでね、必ず期限は書いておいた方がいいよっていうことを、まあ、LINE でも伝えたんですけど、でこれに対しての質問で、例えば自分がこれを達成するには早すぎると頭で思っても欲望でもっと早く達成したいと思ったら欲望に沿った記述を書くんですかという質問をいただいてるんですけど、これね本当にね絶対に不可能なことは書かないと思うんですよね、期限ね、頭で早すぎると思っても本当に不可能なことって書けないんですよ。例えばあの 私はいつかね世界一周旅行をしたいというふうに思っていて、家族で数ヶ月とか1年とかかけて世界中の国を回りたいっていうふうに思ってるんですね。でそれをいつまでにっていうのは、私の希望は3年以内にとかっていうのはあるんですよ。ね、でこれを3年以内にってまあいいじゃないですか。で1年以内にって書くのはちょっと早すぎると思うんですけどね。普通にちょっとやっぱり子供がねちょっと小さすぎて、今叶っても自分が嫌だなと思うから、まあ、1年以内っていうのは書かないですよ。でこれ例えばなんですけど、1ヶ月以内に世界一周旅行に旅立つとかあったら絶対嫌なんですよ。めちゃめちゃ、いやちょっといろんなやり残したことがたくさんあるし、ちょっと1ヶ月以内ちょっとまだ行けないわって普通に行きたくないんですよ。行けないというかね、物理的に無理とかじゃなくて行きたくないんですよ私がね。だから自分が頭では早すぎると、こんなに早く叶わないだろうなとは思ってても、でも心の中ではでももし行けたら嬉しいと思うんであれば、それって実現可能な期日なんですよ。だからぜひその希望のね、本当に一番行けたらハッピーな、一番叶ったらハッピーな、アズスアズポッシブ、まあ、なるべく最短のね日付を書いてみていただければなと思います。早めにね、でも人生やっぱりね巻いてなんぼだから、やりたいことはどんどんどんどん前倒しで叶えていった方が楽しい人生になっていくと思いますんで、なるべくね短い期限で書いてもらえた方がいいんじゃないかなと思います。私もね昔一番最初に書いた夢リストというか欲望リスト、まあ、当時夢リストって呼んでたんですけど、欲望リストでは10年以内に起業するとか書いてたんで、で当時の私はちょっと3年後とか全然考えられなくて、まあ、いつかみたいな感じで、でもまあ一応期限をなんか書くとしたらまあ10年後みたいな、要はねだから全然そのできると思ってないんですよっていう感じで10年後とか書いてたんですけど、今思えばいや10年後ってなんだよと逆にその10年間何をするんだと、今の私だったらめちゃめちゃ突っ込む、もう起業したんだ1年以内だよ、もうせめて1年っていうか3ヶ月だよって今の私だったら言いますね、当時の私に。だから多分自分では早いと思ってても、それを叶えてる人から見たら、いやいやそんなの全然早くないよっていう期限を多分考えてるはずなんで、もうどんどん強欲にね早め早めの期限を変えてみてください。はい、じゃあ次の最後の今日のね前編の最後の質問いきたいと思います。はい、どのくらいの頻度で見返すのという質問をいただいてます。欲望ノートは書いた後は見直す方がいいのでしょうか。どのくらいの頻度で書いた内容を見返していますか。それともほったらかしておけば良いのでしょうかという質問をいただいております。これはね私の場合なんですけど、もう基本的に書いた後は見直さないですね。リストができるまでは何回か見直して、あ、まだこれ書いてないとかいうのを追加してみたいなことはやりますけど、一回もう自分の中で全部書き切ったなと思ったら、もうその後は基本的には見ないです。もうなんかね、存在感としては自分の昔の写真フォルダとか、あとは自分のアルバム写真アルバムみたいな感じで、まあ、なんかたまに気が向いた時、あ、そういえば私自分の卒業文集とかね、なんて書いたっけみたいな時にたまに興味本位とかで見ることはあるにしても、どれが叶ったどれが叶ってないみたいな感じでこう見張るというかね、継続的に頻度とか、例えば月に1回必ず 見返すとか、そういうことは私は全くしてないですね。基本的にはもうほったらかしといて、気が向いた時にパラパラって見返して、うわ叶ってるやばみたいな感じで楽しむっていうか、でその時に私もそんな真面目な人間じゃないんで、いちいちもう一個ずつ見直して精査して消してまた追加してとか、そういうこと一切しないんですよ。私が欲望リストを書き直すタイミングっていうのは、もう自分がちょっともう前回のやつだいぶ変わったから、ちょっともう今のこの感じ、今なんか私すごい次元が変わった感じがすると、この状態でもう一回書き直したい、全然違うものが今だったら出てきそうみたいな、すごい自分の中で盛り上がったタイミングに書き直すだけで、最低、まあ、自分の中ではね最低でも1年に1回ぐらい書き直した方がいいだろうなと頭ではね思ってんので、めんどくさいんですよ、結構書くのめんどくさいから、そんなに頻繁にやってらんないから、もう本当に気が向いた時にしか書き直してもいないし読み直してもいないっていうのが、まあ、私のやり方ですね。なんかね、私はやっぱり本当に気分とかノリとかねっていうのをもうめちゃめちゃ大事にしていて、自分の本音と私は言ってますけれども、なんかその本当にやりたくなってからじゃないとやらない、もう仕事とかも何でもそうなんだけど、というふうにしております。はい、というわけで今日は質問ね5つ答えさせていただきました。後編もね同じように5つ素晴らしい質問たくさんいただいてるんで答えていきたいと思いますんで、ぜひ次回も楽しみにしてみてください。はい、それではまたねー。